走れメロス。著者、太宰治。音訳者、北川妙子。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、農湖へ山湖へ、十里離れたこのシラクスの市にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を、近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ、花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いに、はるばる市にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの市で石工をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねて行くのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく、市全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか、2年前にこの市に来た時は夜でも皆が歌を歌って町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は、あたりをはばかる訂正でわずか答えた。王様は、人を殺します。なぜ殺すのだ？悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのか？はい。はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから、献身のアレキス様を。驚いた。国王は乱心か。いいえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬというのです。この頃は、臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には、人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば、十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままで、のそのそ王城に入っていった。たちまち彼は純羅の経理に捕獲された。調べられて、メロスの懐中からは短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。この短刀で何をするつもりであったか、言え。暴君ディオニスは静かに、けれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。死を暴君の手から救うのだ！とメロスは悪びれずに答えた。お前がか？王は敏笑した。仕方のない奴じゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。言うな！とメロスは生きり立って反駁した。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのはお前たちだ。 人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが。何のための平和だ。自分の地位を守るためか。今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して何が平和だ。黙れ下賤の者。王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹綿の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でおるのに、命乞いなど決してしない。ただ、
と言いかけてメロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。
ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。
バカな。
と暴君はしわがれた声で低く笑った。
とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。
そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この市にセリヌンティウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を絞め殺してください。頼む。そうしてください。
それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそ笑んだ。
生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気味がいい。
人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔してその身代わりの男を貼り付けに処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつばらにうんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。3日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。
ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。
何？何をおっしゃる？
はっは、命が大事だったら遅れてこい。お前の心はわかっているぞ。
メロスは口をしく地団だ踏んだ。物も言いたくなくなった。竹馬の友、セリヌンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は2年ぶりで愛を負うた。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは名は打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜、一睡もせず十里の道を急ぎに急いで、村へ到着したのは、あくる日の午前、日はすでに高く昇って、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの16の妹も、今日は兄の代わりに羊群れの番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。
何でもない。
メロスは無理に笑おうと努めた。
死に用事を残してきた。またすぐ死に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。
妹は頬を絡めた。
嬉しいか。綺麗な衣装も買ってきた。さあ、これから行って村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。
メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、 間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そうして少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。婿の牧人は驚き、それはいけない。こちらにはまだ何の支度もできていない。葡萄の季節まで待ってくれと答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ、とさらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっとどうにか婿をなだめすかして説き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは、一生このままここにいたい、と思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には雨も小降りになっていよう。少しでも長く、このうちにぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にも、やはり未練の情というものはある。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこうむって眠りたい。目が覚めたらすぐに死に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は、多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は夢見心地でうなずいた。メロスはそれから花婿の肩をたたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも宝と言っては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ出して照れていた。メロスは笑って村人たちにも会釈して、宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。